黒学の
V トークラジオ。
メジャーリーグは大谷選手が応用するドジャースがニューヨークヤンキースに勝って世界一という称号となりましたけど、特にあのヤンキースが負けた試合ね、ジャッジが簡単なセンターフライを落として、まあ、目を切るのが早すぎていたんですけども、それでエラーから大逆転になってしまったというような流れ、試合がね変わってしまったっていうのはよくやるパターンですね、野球ではね。また日本では DeNA ベイスターズがソフトバンクホークスに勝って、まあ、完全にシリーズ男ということで桑原選手が9打点でしたっけ、まあ、すごい王さんとか長嶋さんに並ぶような記録を立ち上げましたけど、これまたシリーズではね、こういう活躍をする男がいるチームは勝つということでね、典型的な日本シリーズになったんじゃないかなと思いますが、そういうね野球のそういうスポーツのね結果を出しているこういうのを見ますとね、やっぱり今までですと新聞が外来的に取り上げてたじゃないですか。そんな裏でね、夕刊富士、オレンジ色の憎いやつという世代ではないでしょうか。お聞きの方の中の大半はね、そういう方たちもご存知のオレンジ色の憎いやつ、夕刊富士なんですが、これが2025年1月31日の発行をもって電子版に変わる。また東中、東京中日スポーツもね、同じく電子版に来年変わってしまうということで、新聞もねどれだけ読む人がいなくなったのかなというような気がいたしますよね。合わせて、まあ、紙媒体が減っていくということでは、日本製紙、こちらねもうアイスホッケーの方なんですけども、日本製紙クレインズっていうチームがあったんですけども、こういう新聞とかがねなくなるっていうことで、どんどん需要がないっていうことで、日本製紙の方も持っていたアイスホッケーチームをなくしたのがもう何年も前になるんですけど、やがて新聞もどんどんなくなっていくんでしょうかね。新聞を読むっていうことは実は必要だと思うんですよ。一面からずっと読んでいくとね、いろんな新聞、いろんな記事、いろんなニュースをね、学べることができます。最近の闇バイトについてもそうらしいですね。自分の好きな情報しかインターネットで取り入れてないんで、こういう闇バイトがやばいよっていうことも気づかないんだっていうのが多いっていうようなのが、この間もニュースで言っておりましたけども、やはり一つにねこだわってしまうというのもいけないのかなというような気がいたします。でも夕刊富士がなくなる、東中がなくなるっていうと本当寂しいですね。まあこれも時代の流れなのかもしれませんが、私なんかはどうしてもやっぱり新聞があった方がいいと思うんですが、いろいろ役に立ちますからね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗って、キャンプツーリングに取り手ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第308回のお話は、SSTR の帰り道のドタバタのお話。さて、今回はですね、SSTR 前回に続きまして帰り道のねお話をしたいと思いますが、ドタバタのお話なんて言っておきながらね、放送を録音しているお前の方がよっぽどドタバタじゃないかというような気がいたしますが、その辺はまあ覚えておいて今しばらくお付き合い願いたいと思います。まあ前の日ね楽しく3人でお話もしましたし、楽しく3人でお酒の方も飲んでてお腹もいっぱいということでぐっすりとお休みでございましたけども、私の場合はねお酒に弱いということもあって、ちょっとお酒に休ませていただいたんで、お二方よりもぐっすり寝れたんですが、そんなことでね朝を迎えることができました。朝はね朝ごはんなんですけど、民宿の朝ごはんですからね、素朴なご飯が一番ですよね。最近お泊まりというとどうしてもねバイキングのご飯になってしまいますが、一つのねお膳に出るご飯の方でございますが、写真を撮り忘れてしまいましたけどね、納豆にハムエッグだったかな、納豆が出てたのすごくびっくりしましたね。石川県、まあ、北陸とはいえ西日本に入るでしょうから、さすがに朝は納豆はないだろうと思っていたんですが、今はね日本も狭くなったということで関西の方でもね納豆を食べられるそうですが、 しっかりと朝ごはん3杯いただきました。味噌汁はねバカの3杯汁になるといけないので2杯までにしましたけどもね、本当久しぶりにね朝ごはんらしい朝ごはんを食べたなというような気がいたしました。さて民宿浜田さんですが、こちらなんか恒例でね宿泊者全員での集合写真を撮るということでございますので、しっかりと写真を撮っていただきました。浜田さんのインスタの方にはしっかりと写っておりますよ。まあ探してみてください。ちなみにベルディの T シャツを着ておりますのでね、まあおじさんの写真なんか探してもしょうがないやなというような気がいたしますが、で、仲良くね民宿の方ご挨拶をして帰ることとなったんですが、この日はねまっすぐ帰るわけではなく、まず深谷八幡さんに最初にお参りに行くことになりました。帰りのね安全もお願いしないといけませんし、またね県屋さんといえばやっぱり深谷八幡さんでございますんで、で県屋さんの先導で深谷八幡さんに行くんですが、本堂に上がらせていただいてね住職を囲んでのお話と相なりました。なんでもあの豪雨の時は本当にあっという間だったそうですよ。そんな話を聞きながらもいけねえ疾風順配のベルトを忘れたということに気づいたのはその時なんですが、この後ねコーヒーをご馳走になりまして手ぬぐいなどを購入して少しお話をした後ですね、再度千里浜を目指すことになりました。ルイさんとケンヤさんはバイクを交換して走っていかれてます。私もせめてね、ケンヤさんの ZX12R ぐらいのレムライまでもまたがらせていただいて、ライティングポジションがどんなのかっていうのは勉強になればよかったんですが、この時はそんなことも思いもよりませんでした。前の日とは打って変わっての好天に恵まれた一日でございます。千里浜もね、綺麗でございましたよ。午前中とあって、ゴールの準備もね、これからっていうような状況でございましたし、本当に静かなものでした。ケンヤさんが携帯で動画を撮ってくださいました。本当ありがとうございます。あの体勢でよくね、携帯で撮れるなというような気がしますが。私の方の GoPro もこれどうしたらいいのかっていうのがありましてね、ちょっとナンバーが映ったりいろいろしてるもんですから、なんせ加工ができませんのでね、私ね、どうやっていいのかっていうのは今悩んでる最中でございますけど。ゴールね、手前、まあゴール入るわけにはいきませんのでね、ゴール手前で上がりましてね、道の駅千里浜の方へ行かせていただきました。ここでバイクを洗わせていただいて、3人の SSTR が終了でございます。本当、お県屋さんにね、お疲れ様でした。いろいろありがとうございました。ルイさんもね、本当ありがとうございました。お世話になりました。楽しいお話ありがとうございます。ということでね、3人でお別れをしました。で、ここからが先、単独での帰り道でございます。眠気に負けないで頑張って帰らなきゃなというような感じでございますが、まずは能登里山街道に乗っていきましょう。目指すは白川郷でございます。イコちゃんとは一度は行きたいねと話してはおりますので、その下見も兼ねて行こうということになったんですが、この原稿を作ってる今気づいたというのがあるんですが、なぜあんな天気がいいのにうちならリベンジに行かなかったのか、本当に応用が効かないものでございますよね。天気があれだけ良かったし、風もそんなに吹いてませんということでね、内灘駅に行きゃいいのに、行ったってせいぜい30分遅れるか遅れないかぐらいだったんですが、まあいろいろありましたからしょうがないんですが、まあ実際内灘リベンジに行っていたら、シクヘアカー号での時間調整なんかはとんでもないことになってたかもしれませんけども、まあその辺の楽しみはまた次回にとっておきますかね。右手に綺麗な海を見ながらも素敵な音楽を聴きながらルンルン気分で走っていきました。白尾インターチェンジで左折して、月浦白尾インターチェンジ連絡道という思ったよりも立派な道路を走行でございます。信号もなく快適です。スピードには気をつけるようなんですが、ほどなく国道249号となり船橋高架橋で、直進が小松金沢、左分岐が高岡小矢部、両方とも国道8号線のようなんです。普通に考えれば左分岐なんですが、ここはナビに従って直進です。今町ジャンクションで直進8号小松白山、金沢東インターチェンジ、左分岐は金沢市街金沢森本インターチェンジ、山川環状の案内です。山川環状って何と思いながらも左に分かれて、目指すは金沢森本インターチェンジ。ここから北陸道に入ります。いよいよ有料区間です。果たしていくらかかるんだなんていうのでドキドキでございます。なんせ平日ですからね、土日割引もございません。また定額割引の方もございませんのでね、定価でございますんでね。 国道8号線のイメージがありましたんでね、北陸道の方平野部を走るものだと勝手に思っておりましたが、この辺りは山道なのでびっくりでございました。確か去年も走っているようなんですが、あまり記憶がないのは高速道だからでしょうか。小矢部インターチェンジあたりから平野部に入りました。小矢部川サービスエリアの看板に、あれそんなサービスエリアに名前を付けるような河川があったっけかなんて思いましたよね。ああそういえば水岡自動車のところにすごい大きな川があったなぁなんてこの時ブツブツ言ってた記憶がありますが、しかしあれは富山県の神通川だったと知ったのはこの原稿を作っている時なんですが、まあこの辺ね、あの時は本当にいろんなことでボケておりましたけども、まあ今もボケておりますけどもね。小矢部田辺ジャンクションに到着です。左は能越道で高岡、右は東海北陸道で岐阜と出ております。左分岐をして右に大きくカーブです。おー岐阜までこれで行けるんだなーなんと感心感心、いつの間に岐阜まで開通していたんだろうと思いましたけど、先ほども言いましたがぐるっとカーブして2車線で過ぎてこりゃいいやと思いましたが、なんとスマートあたりを過ぎたあたりからね、車線が減ってしまって1車線になってしまいました。がっかりです。まあもっともしょうがないとこんなんでしょうけども、前を走るトラック、木材を積んでおりましたトラックに正直イライラしましたが、こちらもそんなに飛ばすバイクではないのでと諦めモードで山の中へ。早速トンネルに入ってきました。この後はしばらくトンネルが続きましたけどね、やがてトンネル出ますと左前方が開けました。ドーンと開けた視界の先にどうやら白川郷が近づいたんだなというような気になります。天気が良ければここも絶景なのでしょうが、曇天で残念でした。平白川パーキングを通過して途半車線に入ります。白川郷インターチェンジはここの途半車線から左に分かれるんですね。高速から料金所まではえらく長い下り坂でこの先が思いやられますが、料金所を出たところにあります信号、この信号を左折すれば道の駅白川郷ですが、私が行きたいのは本物なので右折していきましょう。どこに合掌造りの民家があるのっていう感じの山の中を走っていけば、右側には飛騨牛の看板、まだ開店前の様子ですね。帰りはここでお昼かなとしたなめずり、左カーブのところにはガソリンスタンドが見えてきました。170円台に思わず渋い顔、高いなやっぱり観光地はと。橋を渡れば合掌造り民家園の看板です。お、いよいよだな。確か荻町城展望台だったなとタンクバックにある工程表を確認です。すると直進駐車場なし、右折156郡上高山駐車場の看板はてと思いつつも信号に従って右折です。長いトンネルを出ると左手の下の方には観光バスがうじゃうじゃいるじゃありませんか。ちょっと嫌な予感です。左にカーブをしながら坂道を下っていけば早速合掌造りのお家が、おっちゃんが四国寺をすれば駐車場はただの看板を持ってて招きをしていますが、そうは言ってもとスルーです。まあ後でね、昼食難民というね痛い目に遭うのですが、まさかこの時はそんな事態になるとは思いもよりませんでした。さていよいよ到着でございます。バイク用の駐車場は入り口ゲートの脇にございます。 SSTR 参加者も何台か止まっていて、おおやっぱりここを見学していくんだなと感心感心。11時30分の到着で予定では10分遅れでございました。すると料金係のおっちゃんが近づいてきて200円のお支払いです。でもねこのおっちゃん親切な方でね、テレビで見るここぞっていう白川郷っていう建物はお蕎麦屋さんでいろんなトラブルがあってで、ね、見に行けなくなっちゃったからね、あと展望台に行くならバスもあるけど片道300円ねって説明をしてくれました。この時私全然ちんぷんかんぷんなままはぁはぁということでね、お話だけを聞いてまあなんとかなるだろうというような気持ちで進んでいくんです。一人だし見学なんて40分ぐらいで大丈夫だろうと考えておりましたんでね、まずは駐車場のハス前にある案内所に行ってマップをゲット。どうやらまっすぐ行って出会い橋という吊り橋を渡るようでございます。それにしてもインバウンド観光客の多いこと多いこと、橋の上で止まって写真を撮らないでっていう感じです。それでもね合掌造りの建物を見てると心が落ち着いてきます。 ありがたいなっていうような感じです。コスモスが綺麗に咲いているのを見ました。もうそんな時期なんだなと感心しますが、最近は暑さのせいで秋が本当に短いですもんね。マップだけを見てもなかなか距離感がつかめません。今どこにいるのか迷ってしまうんですが、幸いなことにね、マップには各建物に番号が振ってございます。建物の屋号を見ればね、その番号と照らし合わせてどこにいるかが分かりました。県の重要文化財でもあります明善寺をパチリ。後になって分かりました。こんなことばっかり言ってますが、後になって分かったばっかり言ってますけどもね、この明善寺っていうのは5階建ての信州大谷派の寺院ということでね、集落の民家同様にね、本堂とかね、道路が空吹き屋根の合掌造りで作られているそうでございます。寺院でありながら屋根裏部屋にはこの地域の地場産業でもある養蚕、蚕ね、これが行われてたそうでございます。2階の展示室には白川郷で使われてた農機具や民具なんかも展示されているということです。1階の囲炉裏は毎日火が灯され、昔ながら火の香りが屋内に広がるというお寺らしいんですが、どうやらその場では分かりませんでした。写真の方は上げておきますけども、なんでこんないいとこに車止めてるんだなんて思ってね、台無しじゃん程度に思っていたんですが、こういうのもね、調べていってはちゃんと見えたんですけども、本当惜しいことをいたしました。その後、荻町城跡展望台からはね、合掌造りの集落が一望できるという情報をつかんでおりましたので、これは行かないといけないなと思いましてね、展望台遊歩道へ、片道約20分と書いてありました。まあマップでね、書いてある20分っていうのは20分かからねえんだよ、大体半分なんだよねと思いながらも遊歩道スタートです。しかし待ってください、さっきも言いましたよね、ここの見学って40分しか取っておりません。そこに10分延着で到着ですね。残り時間30分、遊歩道だけで約20分ってもうダメですよね、予定オーバーじゃないですか。なぜその場で気づかなかったのかと、この後忙しくなるんですけども、しかも集落を一望できるということは結構山道を登るということで、靴は運動靴じゃないんですよ、ライディングシューズでございます。そこにライディングウェアを着たまんまです。何やってんだろうと思ったのは途中まで行って一汗かき出してからなんですが、お年寄りや女性客がね、降りてくるもんでしたから大したことないだろうななんて考えていましたが、なんせ実は自分もお年寄りの年齢でしたね。大汗をかいて山を登って右カーブをすれば展望台に到着いたしました。20分もかからなかったような気もしますが、かかったような気もいたしました。そんな荻町城跡展望台ですが、城跡という雰囲気は皆無です。ちょっと残念ですが、まあこの辺山城でしょうから、こればっかりは仕方ないところですね。ここもやっぱり日本人よりもチャイナや白人観光客がうじゃうじゃうじゃうじゃ寄りました。360度カメラや携帯にデジカメ、思い思いの写真を撮っております。今度はいるものの、ずっとそこに居座るだけではなく、満足すればどいてくれるので、そんなに待たずにいい写真が撮れました。え、それは黒子が怖い顔して睨んでいただろうからって？いやいや、そんなことはないですよ。少しばっかり顔は疲れていたかもしれませんけどもね、優しい顔ですよ多分ね。さて、白川郷の写真も撮れました。まあ目的も達成いたしました。イコちゃんとのね、下見もこんなもんかなーなんていうことでできましたんでね、まあ途中の重要文化財の家を寄ったり、こういうね、のんびり歩けばまあ 2,3 時間は行くのかなーなんていうことで、まあ満足してもらえるだろうということでね、あとはご飯かーということです。まあ時間的にもこの辺でお昼ご飯を食べなきゃいけないなと思いましたが、甘かったです。お昼時です。しかも先ほども言いましたように、観光バスがうじゃうじゃうじゃうじゃね、インバウンド客がうじゃうじゃうじゃうじゃでございます。マップに出ているお店はどこも大行列です。やらかしました。ここで大行列を待っていても仕方ない。さっきのね、道路の脇にあった飛騨牛のお店か、あとはそうだ、飛騨高山へ行ってしまえば都会というか大きな町だから何かあるだろうと思ってブイストロームの元へ戻るんですが、これが遠い遠い。 こんな破綻まで来ちゃったのかと改めてびっくりです。国の重要文化財の和田家の前などを通ってなんとか駐車場へ戻ってきて時計を見てびっくり。なんと12時40分になっておりました。30分程度のつもりが1時間以上もいたんですね。まあ城跡ハイキングは全てですけども、さてこの遅れをどうするかと考えつつ、非常食のブラックサンダーをもぐもぐ。当初は下道で高山経由での平湯トンネルということを考えて14時ぐらいには着くだろうなというふうに思って2時間ぐらいを計画していたんですが、とても間に合いそうもないです。ガソリンも入れたいなぁけど、さっき見たガソリンスタンドと確か170円を超えていた。さすがに170円を超えるとなぁ、ここだと観光地だしなぁと考えておりました。そこで飛騨高山なら観光地というよりも大きな町、さっきも言いましたけどもね、おそらく160円台であろう、しかもお昼ご飯も食べることもできるだろうということで、下道よりも高速をということになりました。いやいや黒川さん、帰りなんだからゆっくり帰れば、下道でね景色を見ながら帰ればいいじゃないと思われるでしょうが、次の日は実は仕事、しかも後番でございますんで仮眠の時間もわずかだし、その後プラスとして2鉄続くんですよ。そういうことを考えるともう余裕はありません。心にも余裕がございません。高速を使いました。距離も大したことはないんでね、大した金額にもならんだろうと判断いたしました。スマホのナビの方で高山のねエネオスを探して、そこを目的地設定して白川郷インターチェンジへ戻りました。途中道路にありました飛騨牛の看板のお店でお昼ご飯をと思ったら、こちらも外まで大行列。平日なのにびっくりですって、まあ今思ったんですけど、道の駅白川郷がこの先にあったんですよね。あそこで食べればよかったなと反省をしておりますが、さて長い坂道を登って東海北陸道へ入りましょう。一車線しかありません。速度は出せません。先ほども言いました。それに加えてなんと雲行きも怪しくなってきましたよ。ちょっと心配です。そしてこの辺りはトンネル密集地区のようで、トンネルが続いているという案内も。なんだか九州ツーリングで熊本の球磨地方を走っているような感じでした。まあどちらも同じ深い山の中ですけどね。やがて飛騨清見インターチェンジで中部横断自動車道国道158号高山清見道路へ戻っていきます。ここでね有料区間は終了でございます。高山まではあと15キロの案内に一安心。小鳥峠という可愛い名前の峠もこちらはトンネルで一気に通過。高山西インターでは確かここ降りると道の駅がそばにあるんだよねと思いつつも直進。頭の中は高山でご飯一食ですけどもね、道の駅があるって分かってたんだから寄ればいいのにね。ほんとこういうところの応用性がないんですね。しばらく走ってトンネル出るとそこはもう飛騨高山、道路も終点のようです。インターを出て一気に下り坂を下って市街地へ入っていくんですが、この辺りは秩父へ向かっていくような感じがいたしました。はるばる来たぜ高山って感じなんですが、何があるのか分かりませんけども疑問でございました。国道41号線で左折、松本飛騨湯奥飛騨温泉郷、右カーブ下路高山市街、古い町並みの看板、これは良かった。ガソリンを入れるついでに古い町並みをタダで見ながら走れるのかと思ってラッキーとヘルメットの中でにやけておりますが、すると SSTR のゼッケンをつけた CB400 フォアがえらい勢いで左折して松本方面。何もそんなに飛ばさなくてもと思いましたが、この後の展開からすると彼は実は正解だったんですけど、高山卸業センターの大きな建物を左手に見ながら進めば、右手にはケース電気で、左手にエネオスがありました。さあ給油しましょう。ガソリン満タンです。そのはずなんですが、あっさりとオートストップで止まりました。あれ 8.48 リットルしか入らないのと思いつつも生産160円台だったので大した金額にならずにセーフ。エンジンをかけて燃料計を見るとなんか変、あれ満タンにしたのにこんな表示だったっけって、なんだか違和感ありありでございます。 実際には満タンになってなかったんですね。そう、一目盛り足りませんでした。おやって思いますね。今になってみると老眼だったんでしょうか。さて、この時は違和感を抱きつつも平湯に向けてお昼ご飯はどこで食べようかとスタートです。てっきり先ほどの交差点に戻るものだと思っていたんですが、来た道をしばし直進し信号で左折です。県道458号線入りました。高架で高山本線を越えて高山警察署の前を通過。自分がどこに向かっているのかもとっても分からず不安でございましたけど、そして雲行きもどんどんどんどん怪しくなってきます。古い町並みという看板はあるものの見当たらず、さてどうしたものか。食事をするようなお店もないんです。どういうことって感じです。もうここで昼食難民決定でございます。やがて右折松本平湯の看板のある三福寺町交差点を右折すると国道158号線です。ガスト発見。ここまで来てガストかよということでパス。ファミレスや回転寿司もありましたけども、もうめんどくさい。道の駅風間の里で決定だと決めて進めていきます。松の木町西で左に進路を通るといよいよ山の中へ入っていきます。右手のちょっとした丘の上には高山自動車教習所。こんなところに高山自動車教習所、ずいぶん不便じゃないのかなと思ったらいきなりの集落でした。町方という交差点を右折です。道路も広く農園みたいな感じ。飛騨高山地方のイメージとは違って甲府近辺を走っているような錯覚です。たまにこれからゴール千里浜に向かうであろう SSTR 参加者とすれ違って野営を交換。あいつらカッパ着とるぞ、寒いのかそれとも雨かと不安になります。いよいよ山道も本格になって登山車線が見え出したら、なんとこの辺で降ってきましたよ。雨がかなり本格的な雨なんです。カメラは 4K のカメラですから濡れてもいいやっていう気持ちでもね、かなり寒くなってきました。かといってカッパを着れるような屋根がある場所もないし、空は暗いし雨だし寒いし、お腹は空いてるしで気持ちがどんどん沈んでいきます。そんな時にも反対側からは明るい SSTR 組が、おいおい今からでもお前ら間に合うのかと不安になりますが、こちらといえば全然正反対でため息の連続でございました。早く平湯に着かねえかなしか考えていません。途中に乗鞍スカイラインの看板が見えておりますが、こちらマイカーは走れないんですよね。非常に残念でございますけど、気分はどんよりのまま雨はどんどんどんどん激しくなっていきます。もう嫌だっていうような気です。本当に雨男だなというような気がしながらも走っていきました。やがて阿房トンネル手前のトイレ施設、ここはね屋根があるんですね。ですがそこへブイストも、はい、私も入っていきました。同じような考えてをしている方が10台ぐらい停車しております。皆さん同様にカッパを着用しだして缶コーヒーを飲んだりしております。タバコを吸いながらも休憩している方もいましたね。ちょっとその方たちとは距離を取ったところで、せっかく朝たたんだカッパをごそごそとレインブーツの方も履いて、よーしこれで完璧だね。せっかく朝たたんだのにまさかここで着ることになるとはななんとも思っておりましたけど、一気に撮れなかった風景をね、本来であれば GoPro で撮ろうと思っていたのに、雨かよやってらんねえなーなんて思ってね、風穴の先まで降ってんのかな、どこまで降ってんだろうと思いながらも、トップケースに荷物をしまって、そこへなんとカップは着ていないバイクは数台通過。はあ大変だよあれ、どこまで行くんだどちらに。だって確かこの先そんなカッパを着れるような場所ねえのにな、なんていうことで準備を万端にしてアボートネに入りましょう。先ほども言いましたけど、ほんとどこまで雨なんだろう、関東晴れてんのかななんとか思いつつね、高速のパーキングで脱ぐよかななんて思いながらも走っていきました。やがてアボートンネルを抜けます。当然雨じゃないんです。なんと雨なんか降っちゃいないんです。とっ っても綺麗な空、晴天なんです。え、マジかやられたというような感じです。そうなんですよ、実は青トンネルで天気が変わっていたんですね。ですから先ほど言ったカッパを着ない人たちが正解、カッパに来た私が大失敗だったんです。もう大ショックです。やめてよというような感じですよね。一気に見てきたダムの道とかねあったんですけども、 GoPro でしっかりと綺麗に撮るつもりでいたのにと思いながらも山道をどんどん下っていきます。本当に先ほども言いましたけど、バイクを止めてカッパを抜けるようなところもございません。時々お猿さんが道路の脇にいてこちらを見ております。カッパ来て走ってるよあいつなんて思ったんでしょうかね。対向車も結構来ておりますんでね、結構な道も混んでおります。また行きの方でもお話をしましたが、道路工事があります関係で何回も止まったりしますが、私と同様にカッパを着てた人たち、あそこでねカッパを着てた人たちも前にいたり後ろにいたりということで、もうお互いがっかりでしょうね。でも本当大失敗でございました。あの時カッパを着る前に雨雲レーダーを見ていれば、あ、なんだこれは平気だっていうことで、逆にね GoPro をセットしてそれってスタートで済んだのにね、まったくもう大失敗でございました。結局この先ずっと山を下っていって風穴の里までカッパを着ていきました。風穴の里でカッパを脱いでもう一度折りたたんでトップケースの中へ、さてお昼ご飯としましょう。行き食べなかったおやき、そうだおやきかなんかがいいな、あんこと何が合うのかなと思ってまずおやき売り場に行ったところ、びっくり、すべて売り切れでございます。っていう感じです。マジかよ、今から作れとも言うわけにもいきませんもんね。あれ簡単にできるもんじゃないでしょうか。じゃあどうすんのよっていうことでございますよね。お腹も空いておりますし、さてと思ってレストランがあるんだって、レストランの方パーッと見たらこれがまた飛騨高山に負けないほどの大行列でございます。いやいやいや、前の方でも言いましたけどね、勤務のことを考えればそんなに長くいられません。まだ松本にもついてませんのでね、いやこれは弱ったぞということでございます。ここで待っててもなということでね、まあここはもう心機一転です。もうサービスエリアでどっかで食べよう、高速のサービスエリアだということでバイクに戻りました。ここでもう天気もいいです。まあ今更なんですよね。まあ今更、確かに今更なんですけどもと思いながらも 4K をセット。GoPro はセットはしませんでした。4K の方をセットして、さあスタートいたしました。街中を通っていきましょう。やがて松本電鉄が見えてきました。新島々の方まで来ましたんでね、ここでは電車走ってないかなと思いましたけども、あいにく激沈。でも夕日が出てきましたんでね、綺麗になっておりますが、後で画像の方を見てみると、どうしてもやっぱり 4K カメラ黄色く見えちゃうんですよね。この辺どうなってんでしょう。ホワイトバランスとか入れてみてるんですけども、そろそろ新しいものを買うようでございましょうか。まあいろいろねドラレコとか出ておりますのでね、ちょっとその辺を検討しようかなと今思っておりますけども、何にせお小遣いの方がお小遣いの方なもんですから買いますけどもね、ちょっとその辺安いのが何かあればなと思っておりますが、そうやっているうちにですね、松本インターチェンジの方から長野道に入りました。長野道から入って、そうそう一番最初に考えるのは岡谷でのね工事渋滞ですが、こちらも昼間、平日の昼間15時ぐらいということで、全然ね渋滞もなくスムーズに入ることができました。諏訪湖によればいいものの、おそらく諏訪湖も大混雑であろうという予感なんですね。風間の外があんな状況ですから。ということで諏訪湖もスルー、今考えればあんだけ天気がいいんだからいい写真が撮れたかもしれないのに諏訪湖をスルーしましたけど、八ヶ岳パーキングの方に入っていきました。八ヶ岳パーキング、ずっと駐車場の回ってバイク置き場に行きますと、なんと鈴木の青いバイクが、お、あの青いバイクは、そう GSX-8S、 びっくりしましたよ。 Vstrom800DE とね同じエンジンを積みましたミドルネキッドスポーツ GSX-8S、 これが止まっていたんです。しかもびっくりしたことに SSTR 参加者の方のようです。さてこれどんな方が乗ってるのかななんて思いながらも、トイレに行って戻ってきたところにライダーさんと直接お会いすることができました。 いやえらい目に遭いましたね、雨で昨日はなんていう話をしてね、今日はいい天気でお話をして、どうもナンバーを見ると神奈川県のような方でございますけどもね、ネイキッドで往復1000キロすごいなと思いますけども、ちょっとこの辺でねお話をして、いいですね 8S でかっこいいですねなんて話したら、いやいやなんていう風にね笑ってらっしゃいましたけど、こういうバイク乗りたいですね、羨ましいなと思いますけども、少しね同じライダーとして同じ鈴木乗りとしてお話ができてね楽しかったんですが、その後ねこの方の出発を見送った後、ちょっと八ヶ岳パーキングの方でお昼ご飯を抑えながらもお昼ご飯をさせていただきました。何を食べたかって天ぷらうどんですだってその程度しかないでしょ、失敗もないしね、それならねということでうどん食べましたけども、写真の方は撮っておりませんけどもね。そしてまたバイクの方へ戻ってきたら、なんと沈む夕日が綺麗なことということで写真を撮りましたけども、逆光なんですけどもね、ちょっとこちらの方アップしておきますけども、まあ本当にね夕日が綺麗で気分が晴れましたね。そして八ヶ岳パーキングから再び中央高速の方へ戻りました。懸念しておりました帰りの渋滞もなく、いや平日はやっぱりいいですねということで、気持ちよく無事に調布を降りて帰ってこれましたけど、往復1000何キロだったんだっけな、往復ね1008キロということでね、本当に久しぶりに走りました。平均燃費は 32.8 キロという優秀なベストローム君と共に無事帰宅をすることができました。 SSTR2024 のね総括としては、まあ、平日の参加ということでございましたけど、道の駅とか行っても、まあ、SSTR 参加の方が少なく、まあ、道路の方もねそんなに混んでなかったということもありました。平日のメリットは十分あったなというような気がしますね。ツーリングプランに申し込んでいたっていうということで、その分まあ雨の中でもね安心して走ることができて、まあ遠回りになりますけど大月経由でっていうこともできましたし、松本まではねそのツーリングプランですし、往復松本からの分でもかなり浮いたっていうことを考えればいいのかなと思いますけども、そうですね、雨の中走るっていうのもいい経験になりましたね。雨の中久しぶりにカッパを着てあんだけ走ってたのは北海道以来だったんで、まあ北海道ではこうだったなと思う時もありましたけど、本当に SSTR2024 ね、いろんなところから、まあ、いろんなことも意見もありますけども、来年もあればぜひね来年も参加したいと思います。平日休日両方走りました。でも両方とも考えてみたら県屋さんにおんぶに抱っこの宿手配だったんで、次回はちょっと自分で全部ね、やってみて、一人での参加だったらどうなんだろうななんていうのをやってみたいなと思っております。うん、だからまあ友のところもね一人で全部手配してみてっていうことになるけど、ちょっと大変かもしれないけどね、泊まる場所は千里浜からどんどん遠くなっちゃうかもしれませんけども、来年はちょっと一人でね全部やってみたいなと思います。その話も来年できるかどうかは分からないけどね、この大体この番組続けてられるかどうかも分からないんで、まあ来年すると鬼が笑っちゃうと言いますけども、今年の反省としては、飛騨高山をもっと、飛騨高山じゃないね、白川郷と飛騨高山でもうちょっと時間を取れるような計画を取れればよかったなと思ってます。来年になれば輪島も大丈夫でしょう。来年はちょっと輪島も回っていきたいなと思うし、あとね城花線の方もちょっと行ってみたいと思うんで、高岡に来年は泊まればいいのかなというふうに気がしてますし、もう一日なんとか休みを余計にもらって2泊3日で参加しようかなと思います。 SSTR いろいろねご意見もあります。高いだとかね、まあ今あんな時に行っていいのかなっていうご意見もありますけどもね、そういう人はそれぞれの考え方がありますんでね、その辺はそのいいでしょう。ぜひねこれをお聞きの方もね、まあ参加している方もいらっしゃるでしょうけど、参加してない方もいらっしゃるかもしれません。5月、おそらく来年は5月にやると思いますけどもね、なかなか時間が取れませんけども、一歩踏み出してみるのはいかがですか。ぜひね一歩踏み出してみてください。私も最初のうちはあんなことやったってと思ってたんですけどもね、いざ走ってみたらハマっておりますんでね、果たしてどうなるかっていうのは分かりませんけども、ぜひ一歩踏み出してみてください。面白いですよ。まあそんなことで SSTR2024 ドタバタの往復劇2回に分けてお話をさせていただきましたけども、どんな感じだったでしょうか。どんな感じで、こんな感じで走ってきたよということでね、道のお話とかもさせていただきましたけども、まだまだね本当は伝えたいところもいっぱいあったんですが、何せ本当ね自分で何やってたのかなと思うんですよ。記憶が新しいうちにダーッと作っちゃえばよかったものをね、のんべんだらりと過ごしていたせいか、 話したいことはおそらく抜けてんだろうなと思うんですよね。走った後の 2,3 日のね、記憶の温かいうちに原稿を作っていたら多分もっといろんなことを話すんじゃないかなと思うんですけど、なんせ思い出しながらっていうことで今回も話させていただきました。そんな2024のドタバタ劇でございました。さて第308回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真はほとんど白川郷の写真が出ておりますけど、 V トークラジオのブログ http://vtok650.c3net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。いろいろなメールいただければ幸いでございます。さてここでですね、まあメールと言いますが、前回のね307回でお聞きになったマー君ちゃんさん、いろいろお世話になっておりますマー君ちゃんさんからのメールの方、まあメールというかリポストっていうのか、これはポストの方で、ちょっとお話をさせていただきますね。マー君ちゃんさんからのポストでございます。アップありがとうございます。雨のツーリングはなかなか大変ですよね。僕も今回は初めてインカムにもビニール袋をかぶせて雨対策をしてスタートでした。しかし R158 毎年通過しながら思いますが、上高地や白骨温泉でいいの、こちらの方行ってみたいなと思いますということでございました。確かにそうですね、雨のツーリング大変でしたね。今はこれ思うとね、なんで言わなかったんだろうなと思うんですけど、私も V ストロームのジャックっていうかあそこシガーソケットのところにね、実は防水対策なんか当然してないんですよ。でどうしようかななんて思ったんですけど、そうこの話前回も全然してないですよね。ポチ袋のあれは A6 サイズなのかな、ちょっと大きめのポチ袋、このビニールのやつね、あれを使いました。当然 iPhone コードが長いですから、 iPhone のコードを U ターンさせるような形にして口をビニールのね、つづり紐つると変ですけど、なんだパンなんか縛るほら赤いやつ、クリーニング屋さんなんか出すと2つ3つ出すとハンガーを縛るやつあるじゃないですか、針金が入ってるあれをね、縛って、で雨が入らないようにちょっと工夫してみましたね。本当はね防水のいろんなのはあるのかもしれないですけども、本当インカムには今回ね私は雨対策しなかったんですよ。っていうのもほどほどいろんなところを見るとインカム大未調分みたいだったんでね、受信機の方にはしなかったんですけど、あれ豪雨だったらあのビニール袋かぶせるからっていうような感じしますけどもね。というか私もそういう回復してみました。上高地もね、そういいですよね、上高地行ってみたいですよね。バイクあそこ止められるのかな、サワンドの駐車場ね、あそこ止めて、いずれにせよバスで行かなきゃいけないんでね。あと白骨温泉ですか、白骨温泉行ってみたいですね私もね。今度こういうとこもマー君ちゃんさん行った時はもしご一緒できるといいですね。まあ、なかなかあ私の仕事も仕事だし、マー君ちゃんさんも忙しいんでね、そうそう行かないでしょうけど、あ確かに行きたいですね上高地ね。行けば何年ぶりになるんだろう。まあそういうことで、ちょっとマー君ちゃんさんからのお話をいただいて話が広がっちゃいましたけど、このようにね、簡単なお話でも結構でございますのでメールいただけると幸いでございます。ぜひね、メールお待ちしてますよ。メールのアドレスはもうおなじみになってるかな、vtokuradio@gmail.com です。メールフォームの方ね、ブログの方にも付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方もお待ちしておりますよ。第308回の収録もそろそろおしまいにしようかと思いますが、実は体調不良を起こしました。私もここでちょっとね具合が悪くなっておりますので、309回の放送が本来であれば V ストロームミーティングに行くってお話をするはずだったんですが、 V ストロームミーティングに行くお話はちょっとできなくなりそうですね。第309回の方がねどうなるかっていうのを今考えております。ぜひ皆さんもね、体の方気をつけてください。今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。第308回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。